ディアズ、
人と心を未来につなぐ DRPG ライフをのファーイーストアミューズメントリサーチと株式会社角川の提供でお送りいたします。夢は現実、世界は虚構。今長き時の流れが終わる。ディアズ、皆さんこんにちは、小暮エマです。そして、
はい、菊池武史でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
菊武さん、
はい、
ピアツ、
はい、
最終回です。
最終回燃えるね。
もう涙がちょちょ切れて前が見えないです。
まじか。でもね、始まりが今終わりがあってね、世の中のね、人はね、最終回めがけて全力疾走するもんなんですよ。
19年間疾走しすぎた。
そうだね。
うん、もう燃え尽きた。
もう燃え尽き寸前だよね。
うん。
でもこっからね、新たな人生が開けたりもするんでね。
もうないよ。
いや。
もう私の人生は終わりや。あとはもう引きこもるわ。
それ今までと変わらんやんか。
確かに。そんなわけでね。
いやもう明るく聞きましょう、明るく。う
ん、はい、今回は最終回ということで、トータルでもスペシャルな内容でドドンとお送りしていきたいと思いますので。
OK です。
はい。あのですね、最終回に向けてメールたくさん募集したじゃないですか。そしたらたくさんいただきまして、たくさんいただいたんで一つ一つはご紹介できないんですけれども、内容をいくつかご紹介していきたいと思いますが、最終回寂しいです。自分がウェブラジオで最初に聞き始めた番組でしたなどなど、あと長い間お疲れ様でした、ありがとうございます。
わかりやすい。
ナイトウィザード通信からずっと聞いてました、寂しいですとか。
子さんだな、おい。
はい、たくさんいただいております。一つ一つはご紹介できませんでしたが、目を通させていただいてますので、どうもありがとうございました、皆様。
ありがとうございます。
はい。菊武さん、
ウェブラジオで最初に聞き始めた番組ってすごいな、これ。
もうみんな19年分年取ってますからね。
そうだよね、
はい、
そりゃすごいや、考えてみると。
もう20年までもうちょっとだった。
いいんだよ、いい、かけたとこは俺っぽくね。
確かに。いや、菊武さんは今ではそんな思わないですけど、当初は神だと思ってたんで、私
当初は、
はい、
でも神にやったらめったらたかってなかった。
神だから何を言っても大丈夫かなっていう。
あ、
はい、
懺悔しろ。
私は懺悔する立場でしたっけ。
そういやそうでしたね。
そんなのもありましたね。まあそんな思い出話などね、この後していきたいと思います。
う
ん、
もうスペシャルにいきましょう。
はい、今回は、まあ、主にもう私と菊武さんのみで。
そうですね、はい、じゃあしっとりしましょうかね。
どっち、明るくいこうぜ。どっちやねん。
その場に応じて。
まあまあいろんな話をしていきましょう。
はい、
ではでは、ピアツ最終回、原曲いってみましょう。
おう。
ピアツ。今月のピックアップ。
人の苦しみはすべて自分と他者に差があることに起因している。それがなぜわからんのだ、柊木玄治。
勘違いするな、俺は世界に復讐するつもりはねえし、お前に協力するつもりもない。
ナイトウィザード長編ボイスドラマ、ここに堂々登場、柊木玄治。
俺はお前ほど自分を不幸だと思っちゃいねえ。
アンゼロットが
下がりなさい。身の程をわきまえぬ者に罰を下すのは私の役目。
今再び新たな世界の危機と直面する。物語は諏訪より舞い降りた一人の少女、その出会いから始まった。
なんだお前は。
ここは僕の名前はレン、ヒイラギレン。
原作監修菊池武史、脚本田中隆。豪華声優陣でお送りするボイスドラマ「愚者の楽園」。オープニングテーマには小暮エマ、エンディングテーマには伊藤かな子を迎え、作詞作曲はジズスタジオが手掛ける。
何も
私は才能。
はい、もしもし、リードか。
ボルゼアです。
セラスちゃん、どうしてなんだか
気は違うよ、ヒーロ
ー。使徒、ジャマンズロック
では始めるでし
ょ。お借りしてきます。
世界の救済を。エンターブレイン缶ナイトウィザードファンブックパワーオブラブにて公開。君はこの衝撃に耐えることができるか。ヒイラギレンジ、お前を狩る。なお、ドラマ本編は予告なくその内容は変更される場合があるので、あらかじめご了承ください。
はい、というわけで今月のピックアップはナイトウィザードファンブック第1弾パワーオブラボをご紹介していきたいと思います。
なんでやねんって感じだよね。はい、昔はですね、オープニングの後にね、こんな風に CM がいろいろ挟んでたりしたんですよね。
はい、あの実際はご紹介していきません。
はい、もうね、これね、2006年の CM ですね。今からちょうど15年前か。
第1弾ですもんね。
うん、そうですな。これが最初に流れた時はね、すごい反応だったよ。
池田さんってことですか？
そうそうそうそう。はい、なんかいや、キキさんとうとうやりましたねとかね、やっちゃったんですかとか、そんな感じの反応がすごくて。
あ、やっちゃった的な反応？
あ、俺いつもそういう立場だからさ。
あ、なるほどね。
うるさいわ。で、なんか中にはね、これお客さんはそんな楽しんだ反応だったんだけど、
うん、
これエンターブレインで最初に企画持ってた時には、編集さんがすごいなんかね、真剣な表情で、
うん、
池田さんボスって、なんか、失礼に当たりませんかまで言われたからね。
どういうこと？
どういう意味ですか、それはっていう。
まず、CD ドラマを作るっていうのも結構なことだったんですよね。
そうだね。うん、その時は、本当に先月の時にも言ったけど、じゃあどうやってお客さんを、なんか、ナイトウィザードのファンの方を、
うん、
どうやって、次何やんのっていうふうに驚かすかっていうのに命かけたんで、当時は。
はい、
だったら、なんか、その段階でできる全てをやろうっていう感じで、うん、音声ドラマ、まあ、ずっとピア2の方でもドラマやってましたけど、その集大成として、ちょっと本格的にやろうじゃないか。
そこで池田さんを持ってくるのがすごいですよね。
だってさ、そうでもしないとお願いできないじゃん。
あ、まあまあ、そういうきっかけがないとですね。
ですよ。
そうですね。お話しする機会もないですもんね。
うん、そうなんですよ。まあ、緊張して話もできませんでしたけど、ね。
そうでした
っけ。1回目の時は。
そっかそっか。
で、その後、実は自分の高校の先輩っていうことを知って、しまった、話し方のきっかけあったのに、
ありましたね。
で、2回目に池田さんにお願いした時には、はい、その話をチラッとして、うん、それだけして終わるってい
や、でもなかなかね、話しかけにくいですよね。うん、オーラありますから。
オーラがあったね。うん、なんか台本の修正とか渡す時にさ、自分で紙持ってこれ渡したらいいのに、
うん、
どこ渡すんだっけってめくり始めて超緊張してた。
いや、もう大先輩ですもん、私にとっても。
ですよね。
私も全然話しかけられませんでしたもん。
ですよね。
うん、
まあ、ということをね、フィアツにちょびちょびね、差し込んでいったっていうのが、まあ、こう CM ネタの話なんだけど、
はい、
まあ、ドラマ CD だけでも17、8本作りましたもんね。
もう CM もね、ババーンと全部流したいぐらい、思い出いっぱい詰まってるんですけども、
ま
ね、はい。
古谷徹さんの時もめっちゃ
受けたし。ありましたね。
あの時は小暮さんにめっちゃ怒られてるな、とね。
え、なんで？
なんでアンジュルトと古谷さんの CM もっと増やさないんだって。
そういった意味でね。
勉強になるのに、とかって。
そうですね。
まあ別に今回ファンブックの話をするとこじゃないんだけど、ね。
いや、まあファンブックもありますけども、話すことほんとたくさんあるんですよ。
うん、これ話したら5時間じゃ終わらないもんだって。
まあなんで5時間なんですか？
なんとなく。
30分で頑張ってください
よ。わかりました。もう25分から30分以内に終わりたい、ね。
まずどこら辺から話していきます？
一番最初から一応簡単に何だろう、成り立ちからちょっとだけ話そうか。
ラジオの成り立ちってことですか？
そうです、そうです。はいはい、まあ先月の話の、まあ、続きみたいな感じになっちゃうんだけど、一番最初はやっぱりまあじゃあ声優さんと知り合った。
うん、
まあ、そう、知り合った理由はいろいろとね、あるんだけど、
うん、
これもしかしてなんかこう TRPG 方面に行かせないか、これはお客さん喜ぶもしくは楽しむんじゃないかからが始まりだったんですよ。
うん、
で、声優さん使ってなんかリプレイをやってみよう。で、そのリプレイっていうのもなんかゲーム雑誌じゃなくて、当時は E ログインというエロゲー雑誌だったからね。
はいはいはい。
なんでエロゲー雑誌で TRPG のしかも新作リプレイで声優がこんな参加してんだ。
謎ですね。
はい。っていうとこから始まって、で、せっかく音声を使うっていうなんか力を得たんだから、これをフル活用したきゃもったいないし、その方が楽しいだろう。うん、っていうとこから、なんか柳さん含めて相談して、 じゃあ中田さん、もう最近ちょっとウェブラジオというものが流行ってるらしいと。
そうなんですよ。メジャーじゃなかったんですよね。
全然メジャーじゃなかった。
うん、
じゃあこれ作ってちょっとなんかあの連載してみようかっていう話からもう勝手になんかあの動き始めて、で始めたんだけど最初ひどかったね。作り方がとにかくわかんない。
え、あのナイトウィザード通信の時ですか？
そうですね、はいはい。まあ、2002年のね4月だったかな3月だったかな、はい、から始まるんだけど、よし、じゃあ新連載に合わせてそっからラジオを始めよう、
うん、
が最初だったんですよ。
だから私たちも、私も柳さんも菊竹さんもウェブラジオってどうやったらいいのかっていうのが全然分からず、
全然分からなかった、うん、で最初の収録なんてさ、確かあの午前中からリプレイのセッションを撮った後に、
あ、そうでしたっけ。
そう、でその後に夕方からあのスタジオ、
神田
スタジオに
頑張りますね。
めっちゃ頑張ったよ。しかも当時3本撮りだったからね。
いやー、だって1本1本めっちゃ高かったじゃないですか。
最初はね、
短かったの。
そう、最初は20分に抑えようと話した。
そうなの、そうなの。
そう、1本あたり、
はい、
で
1時間、もう長い記憶しかないわ。
そらくね、中盤から広いからね。
なるほどね。
あのやりたいことが増えちゃって、
うんうん、
で始めたんですよ。でもう収録終わった、じゃあ行こっか、行きましょうって、みんな何も自分の荷物で何も持ってなくて、で手ぶらで
、はい、
柳さん、ラジオってさ、こんなのなんか手ぶらで言っていいものなんですかね。いや、いいんじゃないですか、なんとかなりますよって、すんごい適当に始まって、
はい、
一応柳さんがメモ程度になんかあのこういうコーナー作りましょうよっていうのが、
ね、流れ的なものをメモしてってことですよね。
でスタジオに行くじゃない、
はい、
でなんかあの声優、柳さんと小暮さんがブースに入るじゃない、
はい、
でそ の, あの音響さんから、あ、じゃあ菊さんこちらへ、え、こちらへって何ですか、あ、この指示ディレクションのためにはこちらへどうぞ。ディレクション、え、何言ってんのと思った。
いや、ディレクションですよ、何言ってるじゃなくて。
もう何やっていいか分かんないからさ、うん、座るんだけど緊張してんの俺その時。
はいはい。
で俺何だっけ、まあ、3本撮りで1時間ちょっとぐらい、うんうん、半ぐらい、ろくに喋らず終わったからね。
トークバックでも、
うん、
トークバック使いましたっけそもそも。
よく覚えてない。これはなんかこれ押すと光るよ、光ったらなんか皆さん喋り始めますからね、うん、
私たち側に聞こえるってやつですね、は
い、そこだけ習って始めて、はい、もうダメ出しも当然しないし、
うん、
はい、そんなとこから始まったっていうね、うん、だったのが、なんかやってるうちにさ、やっぱこの声の力って面白いなと思ったんですよ初め、
うん、
でその後に次第にだんだん自分の野望が膨らんできて、
うん、
せっかく声優さんを使えるんだから、これで CM 作ったら面白いんじゃないかとか、
うんうんうん、
毎月毎月ドラマを作ったら面白いんじゃないかって、だんだんなんかやり
自分の仕事がどんどん増えていく。
そう。
はい。
で、その後に、どっちが先だったかな、確か星継ぐのリプレイの CM を作ったんですよ。
はい。
で、セリフをバーッとバラ撮りして声優さん集めて、
うん、
で、天も呼んできて、まあ、あ
れ天さんは、天さんは声優さんじゃないけどね。
うん、まあ、あいつ喋るの知ったから。で、自分で編集して、
うん、
まあ、CM 流したんだけど、その時はひどくてね、ビットレートとかそういうの全然知識なかったから、
はいはいはい、
音が割れてんのよ、CM。
そんな割れてました？
で、割れないように割れないようにうまく調整はしたんだけど、
うん、
基本的なことを知らなかったんで、
うん、
で、これはいかにかっこよく並べるかって命かけたんだけど、当然始めたばっかりなんで、使う曲なんか持ってないんですよ。
あ、はい、はい。
なんかそういうなんか素材とかあるのかなと思って、その時の医療院の担当さんに、なんかフリーで使える曲とかってありませんかねって言ったら、その担当編集さんが、うん、あ、いや、ちょっと当たってみますよ、でしばらくしてから菊池さん撮りましたよ、あ、そうなんですか、使っていいんですか、あ、もうぜひとも使ったらいいですっていう風に言われて、
うん、
借りた曲が夜が来るの次第か
なぜ夜来るっていうね、う
ん、なんかジャンルがまんまだけど、まあいいかと、
かっこいい曲ですけどね、
好き、うん、だしね、
うん、
で編集して CM 流すと、
うん、
でそれがあまりにも面白かったもんで、俺はその編集しながら、
うん、
よし、これはドラマをしなきゃいかんってドラマを作り出したらね、ひどいことになりましてね、ドラマ一本作ったすんげえ面白かったんですよ、収録したやつを聞いたら、
はい、
あ、これが役者の力か、音楽の力かとか本当に思って楽しくて、
うん、音楽の力も大きいですよね、
もちろん大きいんだけど、うん、やっぱ文字では出ないセリフのニュアンスがすごい楽しくて、
うんうん、
で、よし、ドラマを作ってみよう、試しにって作り始めたの、
はい、
やってるうちに本当に、あ、こんな表現もできる、こんな表現もできる、あ、こんなこともできるぞって調子だった俺は、1回のラジオ収録で2本のドラマを差し込むっていうことをやりその当時は1回の収録につきね2本撮りだったんですよ、
はい、
何が起こるか、1本のドラマが5分から7分、多い時にはね10分近くあるんですよ、
バカじゃない
の、それを1回の収録で4本分の台本書くってことができなくて、
はい、
アニメの脚本にすると、例えば大体1話から 庭分手前ぐらいの文字を書いて持ってって、うんうん、で当然毎回毎回ねギリギリになって上がんないこともあるんですよ、ね、
うん、そうなんですよ。
でその度に小暮さんって寺木さんから怒られるっていう、
ね、
うん、
台本目通す時間がないっていうね。
そうです。
ね、その場もね、もらってすぐやるみたいな感じですもんね。
そう、その場その場、うん、いや声優ってすごいなと思ったけど、
ね、いやあらかじめください
ですよね、うん、まあそんなね、あので、番組の長さはどんどん長くなり、
そうだ、その記憶がすごい残ってるんですよ。
最初はなんかナイトウィザード全体だったんですよ。一番最初はあの2002年はナイトウィザード通信の前に NW 通信、ナイトウィザード通信みたいになって、はい、でその後に2005年ぐらいだったと思うんだけど、うん、その頃にやっぱりなんかあのメディアの前変遷というかいろいろありまして、うん、雑誌とかの広告がなんかだんだん通用しない時代になってきて、うん、でこれからはそういうウェブラジオとかであの CM 発信するのが良いみたいな流れになってきたんですよ、うんうんうん、で会社の方針もあって、じゃあこれあの商品紹介番組っていうテーマを加えようって話になって、はい、ナイトウィザード通信、そしてから、フィアッツに変わるんですよ、はい、まあ、正確に言うとファーイーストアミューズメントリサーチ通信っていう風なタイトルにして、みんなが長い長いって突っ込まれるのを前提で、あ、ほらやっぱ突っ込んできた。じゃあ皆様の力があった結果、反論があった結果、うん、ご意見があった結果、フィアツにしますってフィアツになったんです。
はい。
で、その時にやっぱあの時はわけのわからんあの本の数を出してたんだ、2005、6年以降って。
はい。商品紹介。
いや、あの会社全体
が。確かに。
はい。それまでナイトウィザードしかほぼ扱ってなかったんだけど、うん、会社のいろんな商品を扱い出した結果、やっぱ商品紹介のコーナーも膨れるじゃないですか。
時間がどんどん長くなる
って。そうです、そうです。で、それに応じて、そう作ったあのデザイナーとかライターとかゲストを呼ぶじゃないですか。
うん、ああ、そうですね、うん。いろんな方いらっしゃいましたもんね。はい、
で、ゲストトークやって、しかもドラマが2本。
うん、そりゃもう、だって1本、1時間超え当たり前
でした。
でしたもんね。
てか1時間半超えるのも結構
珍しかった。下手したら2時間近くなった。
2時間近いのも
ありますよね。バカじゃないの？
うん。で、そのセッションの後に、そのラジオを撮るのが不可能になって、はい、あの、セッションがない日に撮るようになったんです。
そうですね。別日になったんですよね。
うん。でもそれでもあのドラマが4本もあったおかげで、俺は地獄のようにあの1日半ぐらい前から書き始めて。
別に自分からそんなさ、地獄にしなくてもいいじゃないですか。
いや地獄なんだけど、うん、あの面白いって
方が見せ
しちゃったんですよね、
うん、
本当に、
うん、
アホだな。
あれでも楽しかったです本当に。
黎明期何していいか分かんなかったからね。
なんかもう全然何やったか覚えてないぐらい楽しかったです。
俺結構覚えてる。
あ、そうです
か。あ、面白い部分はね、
うん、
ラジオでさ、はい、なんかあのこの回はさすがに覚えてるわとかってある？
純一ちゃんいじめたとか。
だよね。
いじったかいじめたかもう全くいじめてない。
全くいじめてない。
いじったぐらいですかね、
うん、やっぱね記憶に残る回は、ね、あるんだけど、あの回は面白かった。
あの純一ちゃんのキャラクターもすごいなと思いましたけど、
うんうん、まあ、井上さんやっぱりなんかあの人の受けを取る天才だなとか思ったんだけどさ、
う
ん、
でも今ちょっとあの頃の純一ちゃんもいないんですけど
いや本質は変わってない
ね、まあ、そうですけどね、うん、それはすごい記憶に残ってますかね。
確かね、確かで2004年のね、
よく覚えてますね。
10月か11月だったような気がするんだけど、でよく分からずになんかあのやってきた井上さんが小暮さんと力丸さんに恥ずかしめられるっていう。
そうですよ。それでなんか小暮馬の魔、悪魔の魔とか言い始めやがって、
そうだね、
じゅいちゃんが。そっからしばらくすごい言われるようになったんですよ、いろんな人から。
っていうかめっちゃ言われてたよね。
うん、リスナーさんとかからも。
別の番組とかでも？
いや、あ、うん、あとフィアーさんのラジオ聞いてる人とか、ね、うん、はい、いやもうアイドル売りしてたのに、
ん？あ、そうね、そうね、そうね。
いや、どっちにしても悪魔のはひどいじゃないですか。
いや俺爆笑してたけどね。
面白いなと思いましたけど、美味しいなとも思いましたけど、うん、はい、すごい定着しましたよそれが。
そう、よかったね、
はい、よくないですけどね。
で小暮さんと、あの結果的には小暮さんと井上さんが、ね、痛み分けに終わるっていう。
分けたかな。
だってあの後ね、あの結構女優さん本気で
トラウマになりました、
うん、イベントって今回小暮さん来るんですかって、ね、連絡来てたもんだって。
ざまあみろ。
いやー、あの回は本当に良かった。
あとはあの天さんとかね、うん、声優さんじゃないのにこの人すげーなーと思ったりとか。
そうね、それはかなり初期の方、
うんうんうん、
まあそこらもう今はみんなあの知ってると思うけど、あの時は俺こいつ何なんだろうと思いましたもん
最初。そうです、わかります、わかります。何者って思いました。
何の訓練もしないのにその笑い声普通にできるのとかね。
声もね低くて素敵だし、
うん、天を CM に呼んだらそのスタジオの人が、あの方って声優さんですか、違います、ライターですちょっとお仕事お願いしてもいいですかねとか言われたり、確か。
わあ、すごいな。
で、なんかあの、ゲームになんか参加する、ゲームのなんかあの、参加することになって、
う
ん、やられボイス、おおとか、ええとかって言って、ひたすらやってて、その時になんかあの、天の、悪人天の声をやってるキャラクターを狙撃するのは池田さんだった。
あった、あった。ありましたね。
いやあったわ本当に。まあ天に関しては語ることは多いけど、そればっかし言ってると、それはちょっとね、あとでもう一ネタ用意してるので。
ああそうなんですか、うん、
まあ天の話はまたね、あの別にしようかなと思うんですけどさ、うん、他にさすがにねこの10クレーム出すとさ、はい、なんだかんだいっぱいゲスト呼んだじゃない。
もうゲストさんはたくさんいすぎても覚えてないぐらいですね、うん、
あのね、この度ですね、これトーク、わずか数分トークのためにですね、うん、今までのゲストをリストアップしてきたんですよ。
わー、ちょっと待って、私もあるで切ったよね、うん。
台本の一番後ろの方にあの、
ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。
多分これで全部じゃないんだけどね。
ああ、はいはいはい。はいはいはい。
ゲームデザイナーとか社員とか、まあライターとかも含めてですけど。
まあそうですね、声優さんだけじゃなくて、いや、ちょっと多すぎてご紹介できないですね。
ねえ。
でもきっとウィキに書いてありますよね。
あ、書いてある書いてある。あの、多分全部じゃないけどね。
は
い、
うんうんうん。たくさんの方いらっしゃって、まあそりゃね、19年もやってればね、
う
ん、
じゃあ名前を挙げずにウィキ見てっていう、
いやいや、なんか挙げたい方がいれば、
いや挙げた人は全部挙げたいんだけどね、本当はね、
あの思い出深い、
うん、やっぱ思い出深いって初期だと、あの木下さやかさんにいろいろなんか、うんうん、あの無茶頼んだなと思うし、
いろいろやってもらいましたね、
う
ん、
でもまさとはもうあの声じゃなきゃもうダメになっちゃった、結果的に。
そうですね、
とかさ、あとまあ当然なんかあの中期になってくるとね、やっぱ小島さんが登場した、小島さん、
うんうんうん、小島めのキャラクターも強烈でしたよ ね、
強烈だったね。
自分でね、清純派ですっていう子っていうね、う
ん、いや、まあ、そこも含めてね、あの面白かったんだけど、
面白かった。でもなんか喋りはさんしたみたいなね、
別に、ね、ベネットがね、なんかいつもあのベネットのプレイヤーはね、小島さんっていう風なものが定着しちゃってね、
うんうんうんうん、
俺もたまに間違えるって。
そうなんですよ、なんかもうプレイヤーが小島めみたいなイメージになっちゃって、
なってたなってた、はい、俺も頭の中で本当にそうなってた
そうなんですよね、うん、それぐらいなんかぴったりでした ね、
ひどいドラマあったな、うんとか、まあ、あの、じゃあ、まあ、その声優さん絡みだと、あの実は上田かなさんとかも来たことがあって、
ああそうですかなちゃん、はい、
あの時はね、悪いことしたっていうか、もったいないことしたなと思ったんですよ。
何ですか？
だってラジオやってんじゃん、
うん、
上田さんが来るじゃん、
うん、
で当然ドラマにもあの出てほしい頼むじゃない、
うんうん、
でもその時なんかヤフーの話やってて書いた台本が、
ああはいはいはい、
上田さんが、
うん、
通りすがりのヤフーのお母さんとかそんな感じの役で
美味しい
うん、出番が、ね、そことなんかね、あのよくわかんない学生 A みたいな声だけやって終わるっていうね、話があって、もう一番はまあちゃんとやったんだけど、
あのゲストに来ていただいた方にドラマのそのなんか他の役やっていただくみたいな感じでしたもんね、
普通はね、うんうん、でまあ普通はスポット当てろよって話なんだけど、うん、まあそうね、まあ出したら本当に切るねえな、うん、あの小泉さんとかもすげえ特徴的だったし、
小泉さんもキャラ濃かったですね、
うん、宮崎唯ちゃんとかもまあ毎回飛ばしてたし、うん、あとまあ絶対俺はあの忘れちゃいけないのは何人かいるんだけど、まあリプレイからはもう酒井さんや若林さんやら何やら、
うんうん、
上村さんとか含めて、はい、まあ、みんなに無茶してもらったなと本当思いますわ。
あと何気になんかあのしれっとカジ君来てたりね、
そうね、確かあのカジさんがあのまだね大人気になる直前ぐらいだったよね、
うん、
確か
ちょい前ぐらいでしたね、うん、
でとあるところで知り合って、うん、よかったらこういうラジオやってるのは来ませんか、ぜひぜひみたいな話になって、うん、当然あのゲストに来るんだけど、確かあの時もドラマ頼んで、
あそうです
ひどい役だったよね、
ひどいことやらせましたよね、菊滝さん、
いやでもあれ俺のせい確かなんかやってきて、だからロンギウスカジみたいな名前では
いはい、はい、
確か岡本キャラだったんだよね、あれアハみたいな感じ
で、確かそうでしたね、はい、うん、
で俺と小暮さんが、え、ちょっと待って、キャラあの自分のキャライメージ大丈夫、
そう言った
よ、いいからねとかっていう風な、
でもなんかノリノリでやってくださって、
やってくれて、
うん、
まあ懐かしいな、
はい、
とかまあ俺的にはなんかね、もう7年ぐらい2013年の時の話なんだけど、まあ、ゆずきさんをお呼びした時は、
うん、菊竹さんが緊張してましたよね、
もう緊張もしたし、まあ、一応ネタ振られてね、今でも後悔してますよ、うん、なんであの振られた時にもっと面白いこと言えなかったんだろうって本当は心の中では、
はい、
もうフィアツー今日で最終回って言おうと思ったんだけど、はい、出なくて声が、目の前に本人がいて、
そんなもんですよ、
あれは残念だった、
オーラありますから、
そうっすよ、うん、もうゲストの話だっても3時間いけるな、
あでもね、結構喋ってるんでね、はい、ここでもね、
そうっすね、
うん、
そうね、
まあ、あと何かあります、
いやだってさ、喋りたいこといっぱいありますよ、うん、やっぱさっきも話したけどさ、うん、星を継がないものドラマ、
あドラマ、
うん、
話ありますよドラマ、うん、ドラマもひどかった、なんかドラマ作って大変とか言ってたじゃないですか、うん、それはねちょっと後の方じゃないですか、初めの方なんて台本なかったですからね、ほぼほぼ
台本あったよ、
え、いやなんかこんな感じっ ってやりたいですみたいなのありましたけど、うん、セリフなかったような気がするんですけど。
いやドラマはちゃんと俺台本作ったの。
本当？
ただたまに間に合わなかっただけで。
なんか私の中では全部アドリブでやらされた回がそれがずっと残ってて、うん、覚えてます？
覚えてますよ。
うん、
じゃ あの実はねあのラジオのデータね撮ってあるんでちょっと一本流してみましょうか。
その回。あ、それ本当に？あ、用意してくださったんですか？
はい、あのデータちょっと切り出して持ってきまして、はい。
これ流して大丈夫ですよね、きっと、ね。
あの、やばいとこは P 入れるか、あの、フェードアウトします。
いや、でもね、私ね、だいぶね、アドリブでひどいこと言ったような気がするんですけど。
そんなことないです。
そんなことないですよね。
そこを確認していただくためにもね。はい。
はい、じゃあ、聞きますか。はい、じゃあ、お願いします。
はい。
ナイトウィザードミニドラマ、星を継がない者。第11話、例えばこんな日常に。なお今回のドラマは全てアドリブでお送りします。
お腹が痛いよ。
僕が保健室に運び込まれたのは高い空が気持ちいい秋の日の午後だった。
先生すみません、急患です。
先生、
ようこそこのグイードボルジアの診察室へ。
いらっしゃい。
グイードさん、あれ、あかりん、
うん、こちらは看護師の、うん、日室あかりくんだ。
いらっしゃい。ようこそ。
今そこでエミュレーターに
それはダメだ。
うん、それはとってもいけない。言い直すんだ、みほとくん。
エミュレーターに襲われて、うん、なんか、白くて。
みほとくん、もう一度言い直すんだ。
ごめんなさい。
風にいいじゃないか。
頭からもう一回行きます。
もう。
お腹痛いよ。
ようこそこのグイードボルジアの診察室へ。
ようこそ、いらっしゃい。
グイードさんに、あかり、あれ、保健の先生は？
今日は私が保健の先生なんだよ。
お注射します。
さあオペしようか。
お注射です。
オペだよ。
お注射です。
オペだと言ってるだろ。
お注射です。
やるかね。
プス。今日からあかりん先生。
あかりん、あのさ、すごくお腹が痛いんだ。
お注射します。
わかったよ。じゃあ頼むよ。
じゃあこれを打つわ。
うん、
この太いのを打つわね。さあみこと、腕を出して。
はい。
みこと、腕を出してって言ったでしょ。
うん、はい。
みこと、腕って言ったでしょ。
ごめん、頭出しちゃった、はあ、ちょっとぼーっとしてるから腕だよね。
うん、
はい。
みこと、腕を出して。それは違う。
ああ、ごめん、ぼーっとしちゃって、お尻出しちゃったよ。もうさ、お尻でもいいよ、注射打ってよ早く。あかり、笑わないでよ。早く注射打ってよ。
ここに打てばいいの？
うん、それで多分元気になると思うんだ。
お尻って二つあるけど、どっちに打つのかしら。
右。
じゃあ真ん中。
あう。あかり、
みこと、なんだかおかしいの。どんどん奥に入っていく。
あれ、あかりん、なんか元気になった。この注射効くよね。
みこと、よかった。
あかりんもなんか具合悪いって言ってなかったっけ？
全然。
注射打ってあげるよ。
いらない。
じゃあこの注射どうしようか。
頑張って。
5年後、新行寺巫のお墓がある岬に、氷室あかりは立っていた。
巫私のせいで、巫がこんなことになってしまうなんて。私、巫がいなくなったら、どうしたらいいの？待ってて。あなたの後を追うわ。死ねない。
行き当たりばったりのアドリブもそろそろ限界だと感じる新行寺巫であった。シナリオはやっぱりちゃんと書かなきゃね。キャスト、新行寺巫柳直樹、氷室あかり、小暮馬、グイード・ボルジア、田中隆、赤羽クレハ、月本浩子。第11話、例えばこんな日常に、巻。次回、ナイトウィザードミニドラマ、星を継がない者、第12話、魔剣の主。お楽しみに。
うわ、全然ひどいこと言ってなかった、私。違う、大体ね、アドリブってね、困ったらで、ね、下ネタに行くんですよ。行くもんなんですよ。
いや、そうだけどさ、俺、自分で、あの時は本当にね、時間足りなくて台本書けなかったんだよ、本当にね。
なかったと思います。
なんか、あれはどこも完全になくて、はい、で、柳さんが下品なのは知ったんだよ。
そうですね。
はい。
はい、
どっちのお尻、どっちに注射すればいいの、真ん中って、あのセリフがね、小暮さんの口から出た瞬間にね、俺何を思ったかって、あ、声優ってすごいんだ。
違う、もう、だから、アドリブだから、もう、考える前に出ちゃったんですよ。
うん、
もう、本当にまずかったら P が入るやと思って、うん、とりあえず喋んなきゃって、繋がなきゃって思うんで、
うん、
それはしょうがないです。いや、ようやったと思いますよ、私たち。
すごい、すごい、すごい。
いや、天さんもすごいですけど。
まあ、天もすごいんだけどね。
うん、
でも、天はね、小暮さんに注射刺されて倒れたから、本当に出てこないっていうね。よくあいつ我慢したわ、あの回は。
天さんなら復活してもおかしくないですよね、急に。
本当に。
うん、
まあ、一応ね、そんな天のためにですね、まあ、天はあちこち活躍してるんだけど、確かこれが一番最初なんだけど、そこの部分をね、実は音声用意したんで。
他のドラマですか？
はい、ちょっとその部分だけちょっと抜粋しようと思います。
ぜひぜひ。はい。
まあ、どんな内容かっていうと、なんか主人公になってなかった頃のヒイラギが、俺も主人公になりてんだよなとか言いながら、
うん、
ほっつき歩いてたら、グイード・ボルジアっていう天がやってた陸上のキャラクターなんだけど、はい、うん、そいつが現れて願いを叶える。グイード・ボルジアによく似た精霊がなんかね、出てきてね、願いを叶えますみたいな感じの、
うん、
まあ、出現なんだけど、まあそこのところをもうちょっと聞いてやってください。
はい。
たく、何を考えてやがるんだ。
何かお悩みかね、ヒイラギ君。
おお、てめえはグイード・ボルジア。
のんのんのんのんのんのん。私は、あの偉大にして超かっこいい聖職者グイード・ボルジアによく似た精霊だ。かわいそうな君の願いを叶えるために愛と平和の遥かラブ時空からやってきたものだよ。
おお、
何でも君は主人公になりたいという話だが。この私に任せたまえ。
おお、頼みますグイード。
のんのんのんのん。だから私はグイード・ボルジアによく似た精霊だと言っているだろうが、このドジキショウは死ねえか。ほらほらほらほらほらほらほらほらほら、ガキだガキだ。くそ、分かったかい、分かってくれたよね少年。
分かりました、分かりました。
よろしい、私も大人げなく興奮してしまったよ。では呪文を唱えることにしよう。インノミネパトリ。え、おっと、その前に、
え、
一つだけ使用上の注意があります。
というと？
この願いを叶えると代償として君のレベルが6つほど下がるが、別に構わんよね。
構うバカ野郎。
たく、どいつもこいつも。お前は、赤いん？
え、これどこまでが台本？
いや、大体台本なんだけど、途中でね、
なんかすごいアドリブ言ったような記憶が私あるんですけど。
出てる、入ってる。春からラブジクルとかその辺は出るので、あと突然なんかね、殴り出すのも、アドリブ。
すごいっすね、テンさん。
で、これ確か柳さんうまく受けて。
そうそう、それ受けてんのもすごいと思いますけど。
問題なく。言ったなと思うんだけど、あの時ね、見ててさ、お前さ、そんだけ長いアドリブ入れるんだったらあらかじめ言えよ。
確かに。長くなりますもんね。
収録止まるわ、それって思ってヒヤヒヤして見てた。まあそっからまあね、天のやりたい放題、まあいろいろ始まってるんだけど。まあ天のね、活躍聞きたかったらね、まあバックナンバーは、まあないですけど。
まあどっかしらにあるかもしれないってことですよね。
そうね、なんかね、心の中のバックナンバーを開いてみてほしいなと思うんだけど。
まあ、いや、ともういろんなのやりましたね、ドラマも。
まあ、本当は最初はナイトウィザードだけだったんで、まだマシだったんだけど、ほら、そのうちなんか商品紹介の、なんだっけ、商品紹介のためにいろんなゲーム扱ったじゃない。
そうですね。それに関連したドラマ、
そうなんです。
やったりもしましたもんね。
あらゆるゲームの、あらゆるキャラクターをね、じゃあ今回こういうキャラクター
を。そうそう、全然わかんないキャラとか振られるんで、
いや、声優ってすごいなと思って。
いや、だから大体のイメージを聞いてですけども、いろんな役やらせてもらいましたね。
やったね、何十人ぐらいいるんだろう。
だって私、アンゼロット初め私じゃなかったですもん。
そうだね、一番最初は実はアンゼは、
なんかゲストに来てくださった女性声優さん、いろんな方がアンゼ役やってたような気がします。
アンゼは確か一番最初。アンゼは小暮さんってその方だっけ、葉月さんだったから。
あ、そうでしたっけ。でもなんか、人が、女性声優がいないから私がやることもありましたけれども、なんか、いる人で回すみたいな感じもありましたよね。
でもなんか、アニメをやった近辺で大体キャラクターが固定するんだよね。確かベルなんかもいろんな人やってる。
あ、確かに。ベルもいっぱいいましたね。
最終的には後藤さんで、落ち着いたけど。まあ、いろいろ遊んだな、本当に。本当に遊ばせてもらいました。
自由でしたね、本当に。
だってさ、ラジオのコーナーも相当自由だったよ。
コーナーもたくさんやりましたね。
実は今回トークのネタにさ、コーナーをね、ちょっとリストアップしたんだけど、これが何個あるんだって話で。
もう紹介しきれないです、絶対。
紹介も全然しきれない。
しかもコーナーも結構、その場で思いついてやったりもしてたんで、相当な数あると思います。
本当に。その中でね、コーナーたっと見たマヤ風のコーナーやたら多いとかね。
もうマヤ風ほぼほぼアドリブでしたね。
あと東京モンモンナイトとかわけのわかんない。
それ何でしたっけ、小島さんが、
そう。
なんか、深夜のラジオ風にやったやつでしたっけ。
はい。とか。それが読者でポンだの、小暮の挑戦だの、小暮タウンへようこそだのですね。
もう記憶にないですけどね。やりましたね。
ですよね。あと、マヤ風の一本背負いとかね。はい、一本背負い、俺が同人時代のネタだったんだけど。
あ、そうなんですね。
人生一本背負いって。そのコーナーもあるわ。
あとね、アンゼロットのやつもありますよね。
アンゼロットのコーナー無数にありますけど、やっぱり、アンゼロットがいつの間にかさ、最初は普通の地上を見渡す神。
私、すごい美少女のイメージだったんですけど、まあ、美少女は美少女なんですけども、あんなになんか汚れじゃなかったんですけど、私の中では。
地合いに満ちた感じのキャラの想定だったんですよ、一番最初のファーストルールブックでは。いや、でもね、そのうちのね、大半の理由は小暮さんだからね。
そんなことないよ。
小暮さんのおかげ。
まあ。
結果的に受ける方向に行ったんで全然大丈夫。でだんだんエスなキャラになってさ、
そうね、なんかだんだんおかしいな方向に行きましたね。
でそんな中でなんか小暮さんの前では懺悔しなきゃいけない風潮が生まれてって、
なんでそうなったのかも覚えてないですけど、
めっちゃ覚えてるよ。
覚えてるんですか。
徹夜でね、台本作ってた俺がね、プリンターが壊れてね、プリントできなくて、で古いプリンター打ち出してたことやってたら、めっちゃ時間がかかって、遅刻したんだよ。
収録に遅刻、1時間の遅刻って相当ですよ。
いや、相当だよ。俺もそう思うけど。
何もできないじゃん。だって私たち。
そうなんだよ。で、突発的になんかアンジョット様に懺悔をこうってコーナーが確かできて、
散
々いじられて、なんかなんだっけ、決め台詞あったじゃないですか。
ありましたね。
くたばれから始まるやつ。で、それで、これ面白いって話になって、地獄をやろうって話になったのが、懺悔のコーナーだったんです。
で、菊竹さんのおかげで、あのコーナーができたってことですね。傷つけてないですよ。持ち上げてるんですよ。
ありがとうございます。最近さ、なんかアンゼロットもさせてやってないけど、まだできるわ、ああいうの。
ええー、 やろうと思えば多分できると思います。
けどアンゼルト覚えてる？
うんアンゼです
なんか違くですごいパチモクさんだよ。
あ、アンゼはアニメ版とラジオ版があるんですよね、
う
ん、
そうだね。
はいかイエスで答えてくださいね。
あ、近い
近いだけなんだ。
ニュアンスはその方
法、じゃあせっかくだったら思い出すんでちょっとコーナーやりましょうよ。アンゼの、
いや全然いいけど、俺もうザギですよ、ネタないよ。
ザギいっぱいあるでしょ。
ねえよ
私もないです。
社長いる？
いますね、スマホ見てますね社長呼びますか？
じゃあちょっと社長に声かけようか。
社長大丈夫かな、いきなり呼んで。
わかんない、ネタあるかな。
じゃあこれから呼ぶんでちょっとやっていただきましょうか、はい、
じゃあちょっと再現してみましょう。
はい、社長お願いします。
お、こっちに向かってくる。
じゃあありがとうございます、急にお呼び立てしてすいません。なんか懺悔あります？
懺悔
マイクの前で喋ってください
あ、そうですね、はいはいはい、すいません。
なんか懺悔したいネタとかあったりします？
懺悔ですか、はい、懺悔するの。じゃあちょっと待って考えさせて。
はい、ここからちょっと私がアンジェロット風にコーナーやるんで、その間に考えてください。
やったな俺昔、
懺悔の部屋とかのの
なんかさ、なんかこうすごい怒られるんじゃなかったっけ、小暮さんに、じゃなくてアンジェロットさん
様に。そうです
怒んないです。なんか決め台詞があってそれを最後に言うぐらいです。
なんか確か最初にタイトルコールちゃんとやってよね。
あ、やりますか。なんちょっと待って、
で今何こう、今私が懺悔をする。
なんかネタあります？社長に懺悔して小暮さんがいたぶるっていうコーナーちょっと再現してみようと
じゃあタイトルコールやります。
じゃあ懺悔します、懺悔します、はい、
じゃあここから別コーナー的な感じで大丈夫？
いや、いきます、はい、はい、やります、いきますよ。罵ってアンジェロット様なんで笑うの？
そんな感じだった。
近いでしょ？
近い。
あ、なんかね、セリフをね、ここね、ちょっと待って。今宵の迷える子羊？前へ。
あった、言われたわ。
鈴吹、前へ。
はい、
すいません。
はい、アンゼルト様。
何を懺悔しますか？
はい、今言われてこう思い出そうとしてます。菊池武史には。
そっち、こっちに被害を出してください。
はいはい、菊さんにはですね、本当にひどいことをしました。
あ、そっちに懺悔。
そう菊さんにね、菊さんには本当にひどいこと、小暮さんにはそんなにしてないと思います。はい、
そうかもしれない
はい、菊池武さんには本当にひどいことをしました。しかもね、数えきれないぐらいの本当にたくさんのひどいことをしたので、もうあまりにもたくさんしたので覚えてないぐらいです。で、覚えてないことを懺悔したいと思います
覚えてないのは仕方ないと思います
仕方ないの？
うん、ああ、でもあのセリフを言いたいので言います。
はい、
くたばれ地獄で懺悔しろうちの菊竹が一言言いたいことがあると思うので、
うん、大丈夫です社長、アンゼロット様許したんですから大丈夫です
許されてないよ、しかもね、地獄で懺悔しろ
って本当だ大丈夫、うん、社長から食らったいろんなことはね、胸の中刻まれてますけど、うんうん、同じぐらい返してますから
まあそうかもしれないですね、
お後がよろしいようで、
はい、
以上アンジェロットのコーナーでした
っていうな感じだったね。
はい、でしたね、はい、ありがとうございました。
はい、はい、
懐かしい。
はい、まだまだ話したいことたくさんありますけれども、うん、ここまでということで。
そうですね、そうそう、一旦締めましょう。
はい。
はい。
ありがとうございました。
いや、リアルな話しようだな。
続きはまたどこかで。フィアツ。はい。いよいよ、最後のコーナー、エンディングの時間でございます。
エンディングの時間、最後か。
はい。本当の本当の最後です、これで。
なるほどな、感慨深いね、本当にね。なんかこれ感想とか一言喋った方がいいかな。
一人ずつ行きます？
行きますか？
やだ、泣いちゃう私どっちから行きます？私から行った方がいいですかね。じゃあ最後は菊竹さんがきっと泣かせてくれると思う。
最後の最後までそういうね、いいハードルやめてよ。
じゃあ先行きます。
あ、お、はい
まあ菊竹さんとね、初めて会ったの多分20年前ぐらい、
2000年か2001年かそんぐらい
多分。まあそこからね、お仕事とかね、ご一緒させていただいて、フィアさんや TRPG ていうものに出会ってたくさんのこうご縁をいただいて本当に私は幸せ者でした。多分そこでしかこう出会えなかった方とかたくさんいらっしゃると思うんで、で支えてくださったリスナーさんも本当にありがとうございました。また遠くない未来でまたお会いできたらいいなと思います。みんな大好きです。ありがとうございました。
小暮さんらしいコメントですな。
え、そうですか。
はい、じゃあこっち、
はい、菊田さんお願いします。
本当にね、ラジオ始めたのって今から19年前、30代前半の時だったんですよね。
それは言わないで。
あ、俺はね、うん、で本当にあの小暮さんが言われた通り本当にいろんな人に出会ってですね、うん、なんかそこからなんかあの友達になったり、新しい仕事につながったりって、本当にこのラジオって自分に対してすごい影響でかいんですよ。で基本的には
ハンカチ用意しますね。
あ、いやいや、そこまでしなくていいです。はい、そんな感動的なことはないです。
はい、
で本当にね、そこに本当に下にあの仕事につながったりね、
うん、
でしかもなんかあのずっと基本的には TRPG2000 年代近辺まで中心にやってたんだけど、これでねやっぱあのいろんな人と知り合った、主には小暮さん、柳さんだったんだけどね、
うん、
その時になんかね、あ、世の中にはこんな面白いことができる人たちがいるんだって本当に思って、あれがなかったらね、多分今の自分ないんですよ。
ない、私もそうですね、うん、ないと思います。
本当にね、あの小暮さん、柳さん、参加してくださった声優さんも、うん、まあ、ライターさんも、ゲストに来た人たち全部、それから収録にあの付き合っていただきました。付き合ってても変だな、あのスタジオの皆さんとか含めてですね、本当にあの心から感謝をしたいと思ってまして。
こんな長いお付き合いになると思いませんでしたもんね、
うん、ラジオね、多分3年ぐらい持てばいいかなぐらいだったんですよね、本当に実は。
でも分かります、はい。
うん、だからね、これなかったら本当に自分のなんかこう遊び心っていうかね、あのお客さんを遊ばすためにはこんなこともできる、あんなこともできるっていう自分の発想生まれなかったし、
うん、
でもうドラマむちゃくちゃだったけどさ、いろいろとあれがあるから、あの時のねテクニックって技術とかの慣れが他の仕事に生きたりですね、うん、本当に自分を支えたものの大きな柱の一つだったんですよ、フィアスっていうのが。 TRPG と本当に別に、
うん、
だから本当に最後までね、あの聞いてくれた人、まあ、なんか再び聞いてみようかな、最終回だし聞いてみたいなって思う人がいると思うんだけども、本当にね、もっと心からもうありがとうございますと、もうこの言葉であの締めたいなと思ってるんですよ、
うん、
たださ、今ってもう昔、20年前と違って何でも自分からの発信できる時代じゃないですか。ツイッターでもクラブハウスとか含めて、ね、
うんうんうん、
だからね、まあ、フィアツはこれで終わりますけどね、多分またどっかでお会いできる日が本当に近く来ると思いますんで、
うんうん、
その時にね、あの改めてお、また会ったなってね、楽しく言いたいな、喋りたいなって思うんですよ。
気軽に自分から発信できる時代ですもんね。
本当ですよ、うん、ここはもう20年でえらいか
も、うん、本当そう思います。
まあだからね、なんかあの皆さんまたねの方向にしたいんですよね。
ああ、じゃあさよならではなくて、あの、うん、いつもの言葉で締めるみたいな感じですか。
そんな感じにしたいですよね。
いいですね、うん、
じゃあ最後に、本当に最後の最後、小暮さん温度取ってもらっていいかな。他に喋りたいことある
よ。
そっちじゃねえよ。
はい、
最後までボケんなよ。
いやいやいや、もう全部菊田さん言ってくださったんで、本当に皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
どこかでまたお会いしましょう。じゃあ行きますよ。
おい、
せーの、
まったねー。
先生方、リスナーの皆さん、最終回お疲れ様でした。ね、私のピアツの思い出たくさんあるんですけれども、印象に残ってるのは、何かのコーナーの持ち上がりで、あの JGC でピアノのコスプレをすることになったわけですね。あとはあのケラデメールとかでたくさんのキャラクター、ピアニーとかチャイとかでお便りを読ませていただいたのもすごく楽しかったです。本当に楽しい思い出ありがとうございました。それでは最終回お疲れ様でした。大竹美優でした。
デスマーチ、アキナブルックス役、酒井かなです。菊竹さん、エマさん、所長や川玉さんもいらっしゃるのかな。ご無沙汰しております。フィアファンの皆様と走ったフィアツー19年お疲れ様でした。また大人数で会える日が戻ってきたら、大千秋楽パーティーをお客様も交えてぜひやってください。会えるのを楽しみにしています。本当にお疲れ様でした。
川玉です。 楽しい思い出ばかりのラジオでした、お疲れ様でした。
大畑明です。何度も、ラジオでお世話になりました。お疲れ様でした。
担当竹俊です。登場1回だけですが楽しかったです。お疲れ様でした。
遠藤拓司です。何度か出させていただきましたが毎回緊張してて申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
はい、久保田ゆうらです。小暮さん、菊池さん、長い間お疲れ様でした。
鈴木太郎です。本当に長い間お疲れ様でした。またどこか別の機会でお会いしましょう。
ピア2終了、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お久しぶりです。矢野俊作です。
同じく田中隆でございます。
まあ、19年にわたってやってきて、まあ、ついに終了という話で、
いやー、長いこと愛された長寿コンテンツという感じでございますが、まあ、この春にさようならということでちょっと寂しさはございますね。
まあ、なんでそんな漫才みたいな喋ったのお前。
いや、なんかちょっととりあえずこうね、いろいろとこれまでのことを思い返しながら、まあ、いろんなことでお世話になったなと。
そうね、お世話になりました。うん、我々もあちこちに登場させていただいて、まあ、宣伝をしたり、声は声優したり、
そう、まあ、いろいろ楽しかったんで、本当に菊池さんありがとうございました。
また何かの機会に我々また皆さんの前に立てればねいいと思ってますので、
そう、これまたね何か楽しく思いっきり邪魔をしに行きますんで、
ということで菊池さんも次の機会を我々にまた作ってください。
お疲れ様でした。
たったかたったったたったかたったったたったかたったった。おっす、俺ヒイラギレンジ、みんなまたな。
The world is criticalナイトウィザード。